京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の和田がお送りします。
さて、京都の生き物ラジオ図鑑、今日は京都市動物園から園長の和田誠太郎さんにお越しいただいています。和田園長、今日はどんなお話をしていただけますか？
はい、今日はですね、ようやく動物たちのちょっと移動の話をさせていただこうかなと思います。
移動、
はい、
ほうほうほう。よく違う動物園に動物たちが行ってしまう、
はい、
もうそれ
以外にもやってくるということがあるんですけども、もともと今まで多分お話をしてたのは、うん、ブリーディングローンといって、はい、日本の動物園の中でこの種をちゃんとうまく繁殖させていって、うん、次世代につないでいきましょうねというような活動をお話をさせていただいたと思うんですけども、はい、今回はですね、それぞれお互いの動物園がこの展示をちょっと補強したい、強くしたいとか、はい、この動物を新たに展示したいということで、はい、お互いに動物を交換するという方法での動物の移動もあるんですね。
そういうこともされるんですね。
は
い、
そうですね。これは日本の動物園水族館の、はい、それぞれの動物園が自分の動物園はこれが新たに展示したいです、うん、あるいはこの動物はお出しできますよというようなことで掲示板があるんですけども、うん、その掲示板を見ながらですね、自分の動物園の、はい、まあ、コレクションプランといって、うん、自分の動物園でどんな種をどんな風に、飼育展示していくかというところを決めているプランがあるので、それに従ってちょっと交渉していくと。
へ、
でこの度ちょっと6月に、はい、3件まとまった3件まとまったので、ちょっとその話をさせていただこうかなと思います、
うん、ぜひお願いします。ということは、はい、3件まとまったということは、迎える子たちもいるだろうけれども、はい、出ていく子たちもいる。
はい、
ちょっと聞いていきます。お願いいたします。
はい、まずですね、一番直近はですね、はい、まあ、近いところで大阪の天王寺動物園さんと、はい、動物のやり取りをするんですけども、うちの方からはですね、ケープハイラックスの、まあ、オスの銀次くんが旅立つと。
はい、おー、ケープハイラックス可愛いんですのにね。
そうですね。
そうですか。
で、その代わりにホロホロ鳥が今、今年の2月にオスが亡くなってしまって、はい、オスがいない状態ですので、うん、で新たにオスを1羽導入するということで、お互いに交換をするという形になってます。
そうなんですね。はい、じゃあホロホロ鳥さんはじゃあまた繁殖の可能性が、
そうですね、うまくいけばあるかなと思いますので、この後またホロホロ鳥自身はこれからも展示、まあ、飼育展示していきたいので、はい、まあ、繁殖あるいはまたメスの数を増やすとかということも含めて検討していきたいなと思ってます。
なるほど、はい、ケープハイラックスは今いい感じでご家族揃ってて、はい、男女もいい感じで、
そうです ね、今実はオスにメスさんいるんですけども、はい、まあオスの方はお父さんと息子なんですよね、
う
ん、
ああ、そっか。
なのでうちにいてもなかなか繁殖が難しいので、うん、はい、別の動物園にまた移動すると、うん、でこれでまあ数が減るとまた新たに今、銀次君のお父さんニッパとポテチっていう子たちなんですけど、はい、うん、またこの子たちをの繁殖の機会チャンスがやってくるというふうには考えてますね、
う
ん
うん、そうですね、スペースの、ね、
そうなんです。
そうですよね。、はい、今ちょうどいいぐらいです、はい、ちょうどあそこ男女の、
はい、境をちょっと作ってますので、
ね、作ってもらいましたもんね、はい、そっか、じゃあこれからまたちょっと新たなメンバーが、
そうですね、
キッズたちが増えるかもしれない、
はいはい、その可能性はできるあるかなというふうに思います。
はい、はい、こちらも楽しみにしたいと思いますが、はい、他の2件は、
はい、次はですね、ちょっとこれはうちにとっては残念な部分もあるんですけども、はい、今うちフラミンゴを4種類飼育してるんですね。
はい、あ、そんなにいるんですね、はい、
で、う
ん、
その中で一番小さい種類がコフラミンゴというフラミンゴになるんですけども、
そのまま
小さいフラミンゴでコフラミンゴなんですけど、
はい、
この子たち実は今オスしかいないんですよ。
あら、
で、まあ、うちにずっといてもですね、繁殖のチャンスがないので、うん、
はい、
まあ、他の動物園でうまく、まあ、繁殖のチャンスが得られるところがないかなというふうに探したときに、
はい、
宮崎の方に、うん、フェニックス動物園がございまして、そこはフラミンゴが繁殖をさせている、コフラミンゴの繁殖に取り組んでいるので、うん、そちらの方に移動して、うん、コフラミンゴの繁殖はそちらでやってもらうと。
なるほど。
で、その代わりってなんですけども、実は宮崎フェニックスってフラミンゴが300羽近くいるところなんですよ、トータルで。
すごいですね。
で、その中で、はい、チリーフラミンゴを、うん、4羽、オス2、うん、メス2で 交換することにしておりまして、うち今オス3メス4のチリフラミンゴを飼育しているんですけども、はい、まあ、2015年以来繁殖がうまくいってないんですね、
うん、もう10年経つんですね。10
年近く経っているので、うん、まあ、新たなペアを導入することでちょっと群れの中で刺激、まあ、活性化して繁殖に取り組もうということで、うん、交換をするということになりました、
ね、あの反対にそのなんて言うんでしょう、ニューメンバーが増えることで、はい、何かその刺激でストレスになったりとかはないんですか？
そうですね、まあ、もともとフラミンゴの場合は群れで生活をしている動物なので、はい、もちろんその巣の位置争いとかってことは起きますけれども、やっぱり強い個体が、はい、一番いい巣の位置を取るとか、まあ、っていうのはこう強弱はありますけど、もともと群れなのであそこはそんなにも大きく問題にはならないですね、はい、
いやじゃあね、ちょっと新たなチリフラミンゴさんが増えるといいですね、
はい、そうですね、また繁殖にも取り組んでいきたいなというふうに思ってますね。
残る一つは
ですね、今実はタヌキの飼育展示がないんですよね。
そっか、
はい、以前飼っていた子がですね、慢性腎不全で亡くなってしまいまして、
はい、
まあ、もう 16歳以上だったんで、まあ、ちょっと年齢的にはしょうがないかなというところなんですけども、うん、今飼育が亡くなってしまったので、はい、新たにちょっと導入をしようというふうに考えておりましたところ、東山動物園さんで、
はい、
移動してもいいよという答えがいましたので、
まあ、
はい、でちょうどで東山動物園さんはフンボルトペンギンさんを探してたんですよね、
はい、
でうちでちょうど出せるフンボルトペンギン、移動してもいいよってフンボルトペンギンがいましたので、うんうん、じゃあちょうどいいからお互い交換しましょうって話にまとまりました、
はい、そうなんですね。ちなみに京都市動物園さんから出ていかれるフンボルトペンギンさんはどんな個体なんですか？
は
い
は
い、
この子はですね、2021年に生まれまして、まあ、お父さんがタカ、うん、お母さんがセリっていうペアなんですけども、はい、で他にもですね、同じ兄弟というか同じ血統の子たちがいるので、どうしてもうちではまあ繁殖はできないですし、
はい、
その家系を増やすっていうのも今日本の動物園水族館の中では厳しいので、うんうん、まあ、東山さんの方に移動すると。
あ、じゃあ彼にもその 彼でいいんですね。
あ、彼女です、
ね、彼女、失礼いたしました、はい、彼女にも、そのなんていうんでしょう、これから繁殖の機会が反対に行くことで、
まあ、行くことでっていうよりは、まあ、彼女の場合は血統がですね、
はい、
まあ、タカとセリの血統なので、うんうん、ちょっと増やすのはすぐにはできない、他にもっと優先するペアがいるとちょっとしばらく待たなければいけないということになるので。
そうですか、
はい、ただ、うん、まあ、展示群れとしてね、中には展示の効果として上がりますので、うん、東山さんはそういった形で受け入れるという形になりました。
そうなんですね、はい、じゃあ富貴さんにとっても幸せな時間が、
ね、そうですね、また新たな出会いもありますでしょうし、うん、ね、次はどうしても血縁関係というところになっちゃうので、うん、
そうか、はい、でそしてやってくる本土たぬきさんはメス、
はい、あ、そうですね、今回はメスがやってきます。あ、はい、でたぬきの場合オスメス、はい、外見変わらない動物なんですよね。
ほう、
なので見た目でメスってなかなか分かりづらいんですけれども、
はい、
実際まあ見ていただくことっていうのが非常に大切かなと思っておりますので、
うん、そうですよね、たぬきさんもなんか可愛らしいですもんね。
そうですね、本当に実はまあ京都市動物園の周囲にも野生のたぬきが過ごしていて、うん、
はい、
夜な夜な遊びに来てもいるので、うん、
まあ、
もしかしたら野生のたぬきとの出会いもあるかもしれませんね
楽しそうですね。いやでも私が以前住んでいたところも山沿いで、はい、普通にたぬき出てました。
あ、そうですね、
うん、
割と夜活動するので、
はいはい、
日中ほとんどのいないって思ってるんだけども、夜には結構にぎやかにいろんな動物が動いてるってことはありますね、
うん、ね、はい、まあ、じゃあちょっと楽しい時間が増えるといいですけれどもね。
そうですね、まあ、ただ来てすぐ展示には実はして、ね、いなくて、
あ、はい、
検疫という、
あ、国内でも検疫があるんですか？
あるんですよ。動物園から移動してくるんで、はい、まあ、他の動物園での健康、まあ、来た時に健康状態ですとかを確認する期間を設けてますので、それは約2週間の期間設けてますので、まあ、展示するにはもうちょっと時間がかかるんですけども、まあ、ちょっとお楽しみに待っていてほしいなと思います、
うん、で
おそらくその間に、はい、
う
ん、今人工育種って人の飼育員が育っている飽和化時なんかが先にデビューできるかなっていうようなところまで成長していますし。
そうですか、はい、わあ、じゃあちょっとこれからね、次々と新たなメンバーたちが、
新たなメンバーたちが、ね、参入してきますし、
うん、
今ちょっと猛獣ワールドも、
うん、
対馬山猫がいる方には、もう対馬猫しか いない状態なんですけど、はい、今新たに導入する種もこちらも検討していますので、話がうまくまとまればまたお知らせしたいなと思います。
楽しみですね、はい、ちょっとこれはちょっとワクワクしながら待っておきますね、はい、そう、あとさらに今ちょうど季節を迎えているのが、
そうです、この季節が、ね、実はあのホタルの季節なんですよね。2015年に京都市動物園、まあ、京都の森というエリアを整備してるんですよね、
はい、
で以前の動物園には国内の地域の動物のエリアはなかったんですけど、うんうん、新しく作ることにしたときに、
はい、
もともと動物園って昔、まあ、今から40年近く前にはホタルが飛んでたんですよ、はい、園内
自然に、
自然に、で、ある時からいなくなってしまったので、やはりそのホタルのいる環境を含めて、戻していこうということで、
はい、
2014年からちょっとずつ取り組みを進めておりまして、
うん、
で4年前にですね、もう本当に京都の森の中だけで、
はい、
ホタルが、自然にあの飛び環境が出来上がって、今年もあのようやく飛翔を確認できまして、
まあ素敵ですね、はい、あ、じゃあもう新たに何かのプラスしてあげなくても、はいはい、もうその、そういう生態系が成り立っている、はい、
そうですね、この時期に飛び始めて、うん、交尾をして産卵をして、
はい、
で水の中に入ってまた、うん、陸に出てきて浮かして成虫になるっていうサイクルが今出来上がっています。
ああ、じゃあ、これから夕方、あ、でもまだ明るいと見れないのかな。
そうですね、大体ね、見頃が夜8時頃が一番活発になる見頃なんですよ。なかなか、はい、あの皆さんに見ていただく機会っていうのはなかなか設けられないんですけれども、もうちょっと数がうまく増えて、見れるチャンスがあれば、なんかの機会でやりたいなと思います ね、
ね、はい、いつかそういう日が来ることを楽しみに、ね、はい、しておきたいと思います。
今の段階では京都の森を訪れていただいて、うん、あ、なるほど、こういうところにホタルは生息しているのかっていうところをまあ感じていただければなって思うのと、
そうですね、
あとそれをそのホタルを守るために実はあそこ殺虫剤を使っていないっていうことがあって
確かにあのあたり虫多いですよね。
そうなんですよ、お客様にはちょっと虫刺されとかいう部分の、
気をつけてもらう、
気をつけていただかなきゃいけないんですけれども、まあ、そういったところも含めて、まあ、知っていただければいいかなというふうに思ってます、
ね、は
い、
これが本当の自然だというところです ね、
そ、
ですね、
はい、
ね、そんなのでできるだけ、まあ、長ズボンとか、
そうですね、
ちょっとね、あの肌を隠して見てもらうとか、
はい、
あのお客様自身が防虫
スプレーとかは、そうですね、あの体につけておいておく部分にはまだ大丈夫です、うん、あの振りまかないでいただければ、
は
い、
そこはちょっとお気をつけくださいと、いう感じですね、はい、はい、はちょっとこれも見に行きたいですし、またあのイベントがねこれから
続きますよ ね、 そうですね、ちょうど今日から募集を開始したのが、はい、あの夏休み、
うん、
動物園教室ですね、
はい、うん、
でこちらはですね、まあ、体験型のワークショップになっていまして、
はい、
まあ、あの3年生から中学3年生までが対象なんですけども、
小学生と中学生ですね、
はい、そうですね、はい、あのそれぞれの年代に合わせたプログラムを用意しております、うん、3、4年生はもうザリガニを釣って外来種について学んでます、うん、
ああ大切ですね、はい、外来種ね、
そうですね、はい、で5、6年生は、まあ、ゾウのうんちを通してゾウについて学んでます。
ほう、うんちから、
はい、
うん、
で中学生になったら形から見て、うん、形から動物を見てその行動を知るっていうことをやって
もらうと。あ、確かにそれも、ね、
動物はやっぱり自分たちの生活に合った形をしていますので、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
そこにこう焦点を当てて学んでもらえればということで考えています、うん、
あ、じゃあちょっと学年ごとにちょっとずつ難しく、
そうですね、
はい、
あのちょっとポイントを変えながら、それでもやっぱり楽しんで学んでいただけるプログラムになっておりますので、ぜひご応募、うん、まあ、あのちょっと20名各学年で、あ、各年では3、4年、5、6年中学生で各20名ずつで60名なんですけれども、
う
ん、
はい、
ぜひご応募いただければと思います、
ね、こちらがもう、スタート、はい、今日からですよね、
今日からあのスタートしておりまして、はい、
実際に開催されるのが8月5日から7日の間、はい、ですね、
です、
なので、ホームページ見ていただきましたらあの詳しく掲載されていますので、はい、申し込み方法などは、ホームページをご覧いただきたいと思います、
はい、
さらにイベントはまだありますね、
実は6月15日に開催するイベントを今募集中でして、
はい、
これはですね、あの武田薬品工業株式会社さんが持っている京都薬用植物園さんと、
はい、
まあ、京都市動物園連携をさせていただいているんですけども、
はい、
その中で園内の、うん、まあ、循環エリアですね、命の循環エリアを作っておりまして、はい、うん、そこであの綿を作る、
綿、
はい、
はい、
であのこれ綿にしているのは実はうち羊も飼っているので、
はい、
羊毛と、はい、あと綿、はい、っていうところで比較展示っていうところで、
うんうんうん、 あ、確かに一見なんとなく見ると似てる。
そうなんですよ、ね、羊毛の布団もあの枕だったりとか服だったりとか、でから木綿の布団だったりとかもありますので、そういったところでこう違いだったりとかはまあ感じてもらえればなというところで。
なるほど、はい、そっか、確かにあの綿ってなかなかあんまりその自然に生えてるのって私たちは見ないですよね。
そうですね、見ないです ね、はい、ただあの結構ね他の地域では本当に綿が重要な換金作物になっていたりするので、うん、はい、もう本当に収穫の時期になったら子どもたちが総出で学校休んで収穫するとか、
う
ん、
そういう地域も
そういう時期もありますので、
うん、そうですか、
はい、そういったところを含めて学んでいただければなと思います ね、
はい、ね、こちらも、募集人数が
6月10、あ、こちらもですね、実は20組40名様になりますので、
うんうん、先着順ですね、
はい、こちらあの先着順になってますので、ぜひご興味がありましたらお早めにお申し込みを、
ね、だってもうこちら5月の27日火曜日からスタートしてますもんね。
はい、そうですね、
はい、じゃあちょっとこちらもあの詳しいことは京都市動物園さんのホームページに記載されてございますので、あと参加申し込みフォームもそこからあのリンクされているので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。いや、これからちょっと新たなメンバーたちに会えるのが楽しみでなりません。はい、ね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は京都の生き物ラジオ図鑑京都市動物園の園長和田誠太郎さんにご出演いただきました。和田園長ありがとうございました。
ありがとうございました。